はい。
やっぴー。アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふーちゃんぴょーんこと筆川ふとしです。
はい。今回はですね。
はい。
LINE に音声通話を使った遠隔地収録ですよ。
そうですね。ちょっとお時間がね。
そうですね。
合わないんで、まあこういうこともできると。
確定申告の書類を作るという、こう、何の楽しみもない。
はい。
用事がね、休みの日にあるんですよ。
そうですね。
はい。
仕事は忙しくないんでしょ？
うん。
ねえ。
まあね。
うん。じゃあいいじゃない。
仕事。仕事もありますし。
はい。
確定申告もありますよ。
ね。ということで、今回は何ですか？フリートークですか？
そうなんですよね。
はい。フリートークって言ったってですね。
うんうんうん。
私はもう何もないですよ。
ああ。ね、なんで？なんか、今生きてるじゃん。
ノーノーノー、その、なんかその人生相談みたいな。生きてるじゃんみたいな。それだけですごいんだよなんて。
君は家にも住んでるし、ほら、最近ペットの小バエの良さどう？
小バエ出ねえよ。冬小バエ出ねえよ。
冬だ。冬だった。
ペットの小バエだっても。男追いどんよりひどいな。
いやいや、どうかな。サルマだけも大概だと思うけど。
まあね。いやー、もうね、息してるだけですよ。クソ袋ですよ、クソ袋。
お、押し切り先生と同様の状態ですね。
はい。まあ、押し切り先生は、こう、ね、こう、ね、大変そう、素晴らしい漫画を書いた後の挫折ですけど、
はい。
まあ、僕は何もしてないで挫折しかかってますけどね。
マジっすか。じゃあ、漫画書いたらいいじゃないですか。
そんな
ことしたら思いっきり挫折できますよ。
そうですね。やる気もないことをやってみるみたいな。いや、しかし、押切蓮介先生のピコピコ少年最終回。
はいはい。
あれは、ね、悲しい漫画でしたね。
ねえ、あんな事故が。
あれ、最終回って書いてましたもんね。
書いてたね。でも、いつか、また、ね、ピコピコ少年ゼロとかで、
うん、
とかいう記述もありましたよ。
そうですか。
単行本の後書きには。
あ、そうか、もう単行本出たんだ。
そう。
本当に、スクエニがアホやから。
最悪ですよね。スクエニはでも、なんか、どんくさい連中ですよ。
本当ですね。
なんか、ちょっとこう、あんまりピリッとしてない感じはしますよね。
あれなんかさ、詫び金とかさ、なんかそういうのもらったんかな、
うん、何があったんですよね。
なんか、保証なりなんなりくれないとはやってらんないよな。
いや、ひどい不手際ですよ。まず、社員はクビにした方がいいです。
そうですね。本当恐ろしい。ねえ、ただこうね、溢れる子供の頃からのゲーム愛を語っていただけなのに。
そうなんですよ。で、当然、ね、スクエニ出版だったら版権の管理もしてるだろうって信頼のもとにですよ。
はい。
作画したのに、もう、
ね、
残念ですよ
ね。本当ですね。いや、
やれやれですよ。
本当ですね。
あんな目に遭いたくないな。でも、押切先生の漫画を読むとですね。常日頃から肝心なところでついてないという、
うん、
こう、星の元に生まれていると彼自身は語っていてですね。
はい。
もう期待通りとも言えるんですよ、ね。
でもこれはでも押切先生のこうあれじゃない、人生上最大のやつじゃないですか。アニメ化まで決まってたのにみたいな。
いや、でかいよこれは。
でかいよね。かわいそう
だな。かわいそすぎる。
うん、
最大級の大事故ですよね。
本当ですね。いや困ったもんですね。
いやじゃあもうみんな単行本買いましょう。
そうですね。
せめて僕は買いましたよ。ピコピコ少年スーパーは。
あ、そうですか。
ね、あと清野通の赤羽の本とデス散歩と、
はい、
ラブ&ピース3冊買いましたよ。新刊。
今ちょうどあのドラマやってますからね。
そうですね。
山田孝之のね、赤羽。ね、
そうですね。
頭のおかしいドキュメンタリーとして今大人気の。
そうです。先週はあの高松の和田さんがね、
ええ、
出てきて、なんか彼女が欲しいってまだ言ってましたね。
ええ、いやすごいですよ。まああのほらアマプロはこう全国にこうリスナーさんがいますけども、
うん、
どうやらあのテレ東はね。あの関東ローカルなんで。
あ、そっか。
全国ネットしてないらしいんですよ。
あ、じゃあ見れないのか。
見れないんですよ。
あ、
僕たちの今言ってるその何山田孝之の東京都北区赤羽なんちゃらはですね、さっき言った鮫島さんがさっき買ったね、うん、あの清野徹先生の漫画なんですよね、
うん、そうそう、
はい。であ
れはもともとなんか新シリーズと旧シリーズがあるよね、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ。
ほう、
今うひょってつくんですよ最新版は、
うん、
だまあ帰ってきた北区赤羽っていう意味なんですけど、
はいはいはい、
最初のはもともと携帯電話向けコミックとして連載されていて、
うん、
で会社がなくなっちゃったんで連載休止で、
うん、
単行本もブックオフをマメに探さないと見つかんない状況だったらしいんですよね。
お
で今回のドラマ化に伴って旧版の全8巻が、
うん、
改訂版として全4でお買い求めやすくなってね、
お
装いも新たに発売されたそうですよ。
素晴らしいですね。こちらもあれですね、こう、うん、漫画家ドリームとしては
そうですね。
ねえ、その携帯コミックっていうね、誰が読んでたかよく分かんないこう使い読み捨てジャンルでこう頑張ったおかげで、
ね、
こんなテレビコンテンツでってことなんですけど、その、うん、単にこう清野徹先生役を山田孝之がやるではなくて、
うん、あ、そうそうそう、
ここがミソなんですよ ね、 ね、
うん、
清野徹先生の北区赤羽を山田孝之が読んで、
うん、
大変感銘を受けたと。
はい。
ついては俺も住みたいってことで、それをこう追っかけるドキュメンタリー風、ドキュメンタリーだね。ドキュメンタリー風っていうか、うん。もともとはなんか、その、映画用に作ったらしいんですけど、
はい。
その監督された方はですね、その2014年にこう密着で撮って、うん、うん、編集の時点でこう頭抱えちゃったらしいんですって。
はあ、
どこも切れないって。
ああ、もう使えるところしかないよ。
ないよって。このままじゃ、ベンハー3本ぐらいになっちゃうみたいな。
本当かよ。
で、それで。
うん、
それでなんか同業のそのあのドキュメンタリー作家の方に泣きを入れて、うん、どうしようということで、
はいはい、
じゃあドラマにしますかっていうことでテレビ東京さんがこうドラマ枠でやってくれることになったと。
なるほどね。全12回でしたっけね。
そうですね。
うん、
すごいですよ。久々にこう、なんか、テレビの奇跡を見てるような。
は
ぁ、
うん。
本当にね、時間帯によってはですね、タモリクラブと真裏なんで困っちゃうんですけどね。
いや、困ったね。タモリクラブ。
そう。今日はね、タモリクラブの直後に始まるんでよかったんですけど。
あ、じゃあ見やすいね。
見やすいね。
うん、
それで、なんつうのかな、その、山田孝之は、 その、なんで赤羽に住みたいかというと、
はいはい。
2014年の夏にこう、撮ってた映画があって、うん、で、その演技に悩んでたんですって。なんか役が抜けなくて。
そうなんだ。
ええー。うんで、要は、その、ジョーカー状態というか、
はい、
バットマンのね、
うん、
ヒースレジャー状態だったわけですよ。
はぁ、役者ですね。さすが。
で、その中、そういう時に、こう、その、北区赤羽を読んで、
うん、
大変感銘を受けたということらしいんです。で、そこに行けば、こう、僕は、こう、役者として、こう、成長できるかもという、非常にこう、ポジティブな、ね。
はあ、あれを読んで？
そう。そういうことらしいんですけどね。今のところあれですよね。なんかあの、行きつけの、生徒さん行きつけの、ね、あの、飲み屋で、あの、おっさんに絡まれたりとか、
うん、
なんか無理、なんか変なおじさんに、鷹匠のおじさんに、合コンをセッティングさせられたりと、こう。
そうだね。鷹としてね。
鷹として。
大田さんの鷹として。獲物を取ってこいと。
鷹匠がいて、
うんうん、
鷹匠がいてさ、うん、割とその鷹を、その、普通にやらせてくれると。
うん、
だから行ったのにさ、この時期は無理だっつって、2秒もなく断られてね。うんうん、
そうだね。
その結果、山田孝之が鷹になるっていう、すごい展開でしたね。
なってた。
な
ってたよ。
その結果、合コンにセッティングした女の子が自分のお姉さんとかね。
そう、あの、だから合コンセッティングするために、街で女の人に声をかけに行くんですよね、山田。
はい。
孝之がね。でも、ダメだったんだよね。
そう、グラサンかけたね、ヒゲモジャの男がですね、近寄ってきたらみんな怖いですよ。
あれは無理だよ。
無理無理無理無理。ね、っていうね、素晴らしい、今毎週楽しいですね、金曜日はね。
そうだよね。でもあの、だから、ナンパできなかったからって、実の姉に人、
うん、
人脈で用事済ませてのは、なんかダメ出しされてましたね。
ダメ出しされてましたね。
あの
監督に。あのお姉さんっていうのはいいんですかね。もしお姉さんがこう気に入っちゃってね、鷹匠の大和田さんと付き合ったらどうするんですかって、うん、なんかキョトンとしてましたね、なんかね。
ええ
ありえないしと思ってんだったら失礼だし。
でもお姉さんどっちかはもうね結婚してるんだって。
あ、言ってましたね。
あのお姉さんたち張り切った格好で来てましたね、さすがに。
そうですね。美人でね。
スケベな格好しましたね。
スケベな格好。
お姉さんはね。
そうですね。
うん、
いや俺ね、まだ読んでないんだよ。北区赤羽。
何よ？あ、一つも？
うん、読んでない。あの、何編か読んだことはあるけど。
うん。
うん。
俺もまばらだね。
そうですか。
ブックオフで見つけて、間、抜けてるけど買ったことがあるっていうぐらいで。でも面白いよ。あの、取材力がすごい。
あ、そう。
先生。
うん。
気になったやつを、普通だったらここで手を、聞くだろうなってとこで終わんないからね。
おう。例えば？
あの、神社で、
うん。
大きな木に向かってずっとブツブツと話し続けてる老婆に向かって、うん、いや、いい天気ですね、とは言って話しかけて、
うん、
無視されても食い下がり、
うん、
あの、今大丈夫、ね、あの、ほっといてくださいって言われても二度三度食い下がり、
うん、
本気で切られるまでは、話し続けるほどの胆力の持ち主。
すごいな。厄介な人じゃん、普通に。
清野さん自身も、だんだんね。
うん。
だんだん。グリフシードが。
すごいね。鮫島さんの口からこう、グリフシードって。グリフシードが言えてなかったからね。グリフシードがって言って。
グリーフシードがね、はい、すっごいちょっと濁っちゃうみたいなね、
はい、
むしろっていう感じです
もう使い慣れないフレーズをこう言おうとして大失敗っていういいですね鮫島さん
3冊ぐらい買ったんですよ僕。
うん、
どれも良かったですよ。僕が買ったのは「うひょう」「北区赤羽」1巻と新シリーズ1巻と、うん、それは漫画アクションに連載してるんですけど、ね、
ほう、
それと「デス散歩」と
「うん、
ラブ&ピース」って言って清野さん自身をこう語る内容のものだったね、
うん、まあいわゆるこう自分語りの人だよね。
あの人自身はもともとは不条理系逆だったらしいよ。
そうなんだ。
ちょっとあの絵は何とか見たことあって覚えてるけど、
うん、
それの分野ではあまりうまくいかなかったんだって。
なるほどね。
うん、
ねえ、まあ自分語りといえばほら桜玉吉とかね、まあ、好きなジャンルですからね。
そうだね、うん、ああ好きなジャンルです、ね、
私漫画ジャンルですよ、う
ん、でもやっぱり本人がこうめちゃ面白いっていうものを持ってないとね。
うん、
だからほらほらファミチューの水島さんとか普通の人はダメなんですよ。
すごいね。鮫島さんのね水島貴之の評価の低さってすごいんだよね。そこまで言わなくても
普通だな
って。俺もそんなに評価してないけど鮫島さんが低すぎるから上げなきゃいけないぐらいの。そんな勢いなんです
か、まあ、前が玉吉さんだからね、比べるの難しいんですよ、はい、だってさ、あのジャンルにいる人っていうのは、玉吉とか福光とかさ、
うん、
カラシア先生とかさ、福光先生とかさ、
うん、
ということになってくるわけじゃない。
はい、
どれも癖者ですよ。
まあ、みそ先生ね、もう。
ああ、そうそう、みそ先生もそうだよね。
うん、
アンタッチャブルとかも。
はい、
そうですからね。
ね。
まあ、アンタッチブルはまあまあちゃんと取材っていうテーマがあるから、
うん、
それはカオスとダモンドの道だけど
ね。そうね。
うん。福光先生と桜玉吉は、
うん、
もうガチじゃないですか、
ね。はい。
生活じゃないですか、
ね。まあ、それ考えるとあれですね。福光先生は非常にタフですよね。
超タフですよね。
うん、
めちゃめちゃ打たれ強い。
打たれ強い上にね、子供を2人目まで作ってね。
あ、2人目も作ったね。
作ってね。うん、本当に何ですか、ファミ通の4コマとかで、こう、子供が出てくるんですけど、本当にこの人子供に愛情持ってるのかなってぐらいに、こう、投げやりな表現でね。すっごい不安になるんですけど大丈夫なんですかね、本当。
うん、ね、
ネグレクト状態とかなってないんですかね。
そうなんですかね。まあまあ唐津屋先生も子育てですけど、どちらも奥さんが割としっかりしてるんで、
はい、
なんとかなってんじゃないですか。
そうなんですかね。奥さんがしっかりしてるんで。
いや、会ったことないですけどね。
はい。
うん。福光さんの奥さんには。
そうですね。
うん、
いやあとね、鮫島さん、
う
ん。
はい。
今日ね、収録するってほら、急に決まったじゃない。
うんうん。
だからさ、なんか、ネタがないなと思ってさ。
そうだね。
本当にネタなかったんで、
うん、
どうしようかと思ってさ。
うん。
あれだったんですよ。スターウォーズ借りて見てたんですよ。
いや、ありえないです。
なんで？
それすごいよ。だって、それさ、俺が窓ガマジか見るぐらいの出来事よ。
うん、そうそうそうそう。
もしくは、なんかほら、宇宙戦艦なでしこ見るぐらいのレベル。
はい。うん、俺がスターウォーズエピソード4見てるんですよ、今。
すごい。どんな話でしたか？
で、今もうすっごい眠いんですよ。鮫島さんがもうほら収録だっつうからさ、今、
うん、
一時停止で止めてるんですよ。
うん。
ええ。あいつですよ。
うん、
ハンソロが出てきたあたりまでで今止めてるんですけど。
はいはい。
すっごい眠いです。
ルーク・スカイウォーカーという青年がおじさんの家ですね育っていって、
うん、
20歳に近く成長した青年が自ら旅に出るまでを描いた作品ですよ、
ね、はい。
早くもうおじさんの家出て一人暮らしして抜きまくりてよっていう話ですよ、
ね、うん、そうなんですけど、そうなんですけどね、僕はスターウォーズ、アマプロリスナーの皆さんね、スターウォーズエピソード4を、うん、フーチャーはね、見たことがないんですよ。なんと、こんなクソオタクだみたいなこと言っときながら。
そうそう。
ね。なんでか、なんでか。
うん。
昔はさ、スターウォーズってテレビでやってたじゃん。
やってた、やってた。
でね、その時にね、こう、見たりしてたんだけど、
うん、
気がつくとなんかメダルをなんか授与してたりしてたから、寝てるんだよね。うん。ほんでさ、もうほら、スターウォーズのさ、テレビ版、テレビでやってたのってもう何年前 ?20年はやってないか。
90年代でしょ。20年ぐらい前じゃない？
そんぐらい経つよね。20、うん、もう90年代ぐらいでもギリだよね。2000年にはもうスターウォーズってやってないもん
ね。テレビでは、その最初のトリロジーはないでしょう
ね。やってないもんね。
あんまり。うん、
でね、今回見て分かった。俺はどこで寝てるかって言ったらね、うん、R2D2 が、砂漠で彷徨うあたりで寝てるから、10分行ってないんだね。
あ、いや。まだ、じゃあ、ルークの家に、ルークに買い取られてない？
取られてない。ルーク出る前に寝てんだよ。
寝てんの、
ね、で起きたら授与されてるから。
すごいね。
うん。でさあね、うん、そう、今日は頑張ってね、ちょっと、うん、昼もちょっと、ね、昼寝したしね、
うん、
ね、寝ないで頑張れるだろうと思ったらさ、
はいはい、
やっぱ眠いな。鮫島さん眠くないの、このスターウォーズエピソード4って。
いや、スターウォーズエピソード1以外は大丈夫です。
大丈夫です。
エピソード1は面白くない。眠さ度で言ったら、
うん、
エピソード1がダントツで、
はい、
そっからはあんま差はないよ。
差はないんだ。
うん。大きなサーガの始まりと見ると、こう、期待感が高まるよ、エピソード4は。
あ、あとね、俺、ものすごいね、スター・ウォーズエピソード4に関してね、うん、ダメな出会い方をしてると思いますよ。
え？
というのもね、今、ゲオンに行って借りてきたやつが DVD 版のさ、特別編というやつでさ、
うん、
ルーカスがなんかいろいろいじくったやつなんだね、どうやら。
ああ、そうね、ルーカスはしょっちゅういじるから
。うん。
そう言われてます。
そう。おいでさ、もう、最初からげんなりしちゃったんだけどさ、オープニングの、あれあるわけじゃない。こう、文字が向こうに行くやつ。
ああ、はいはいはいはい。
タタタタン、ダーンのとこさ。
はいはい。
あそこがですね、奥に行く文字も、日本語訳してるんですよ。う
ん、ああ。あるある、うん。
うん。日本語がこう、宇宙の彼方にこう吸い込まれていくみたいな感じで。
そうだね。
だ、宇宙観台無しって。
うん。
うん、割と平凡なゴシック体だし。
うんうん、うん、国際化が進んじゃったんだね。
ねえ、漢字が宇宙の向こうに吸い込まれていくなと思って。
うん、あれさ、
うん、
あれはいらないよね。
そうでさ、それでさ、字幕で見るじゃん、うん、今回字幕で見てんだけどさ、
うんうん、
そのローカライズを済ませたさ、その、うん、何、宇宙に吸い込まれてる感じの下にさ、
うん、
翻訳入れてんのよ。要はデススターを
二重
でさあるからさ、見づらい。 だ、しょうがなく、最初は字幕の方を消してさ、吸い込まれていく方の字を見てさ、
うん、
で終わったなと思って字幕出して、
うん
うん、なんだこれと思ってちょっと考えるよ、字幕つけるやつもさ、
もう仕事だからって思って、
うん、見づらくない
同じこと書いてあるわけでしょ、
同じこと書いてあるの、
わけわかんない、ダサい
だしさ、あと なんだろうな、こうスターウォーズについてさ、その幻想がないからさ、
うん
うん、僕はそのなんかこうスターウォーズというものにこうキラキラしたものを感じていないので、
あかわいそう、
はい、いいんですよ、だから、その、だから、こう、初見でね、やっぱね、レイヤ姫がね、すごい、やっぱ、ブスだなって思うわけですよ。
やめろ、リアリティ、あれは。
リアリティじゃなくて。でもさ、その、なんか、公開時はさ、美人として、描かれてたわけでしょ？
まあ、でも、それほどブスじゃないよ。中の上ぐらいだよ。
目は美人かなと思うけど。
うん。
あ、なんか口から下がやばいね。
まあ、やっぱよ、人集めらんなかった。レイヤ姫。
その後さ、その、ルークがさ、なんか、すごい美人だって言ってるのに多いって思うぐらいの。
いや、だから、あれはすごい美人だって強調しないといけないし。
ああ、言わないとダメだね。
うん。あ、美人なんだなって、この宇宙の彼方のね、うん、遥か遠い昔の宇宙の彼方で、ファーファーアウェイでは、
うん、
美人なんだなって思わせる。
はい。
思えよって、美人なんだからな、お前らって、
うん。いや、でもさ、俺わかるよ、気持ち。だってさ、オープニングでさ、まあ、最初のこう、宇宙船はすごいじゃない？かっこいいじゃない？
ああ、最初のシーンね。
最初のシーンはそれ、それは認めますよ。それはかっこいいです。
うん。
たださ、その、最初のこう、宇宙船打砲してさ、うん、レイヤ姫を捉えて、で、何、設計図がさ、その脱出スポットでこう、逃されたみたいなシーンはさ、最初の5分ぐらい、
うん、
そんぐらいだよね、長さ的にはさ。
そうだね。
で、そっから先さ、その、何、ルークと出会うまでのさ、その10分だか15分ぐらいってのがさ、
うん、
眠すぎるんだよ。
覚えてないわ、あれも。
いや、ありえないでしょ。なんかさ、ほら、ハリウッドパターンとかあるじゃん。15分はこう、息をつかせぬ展開にするんだ、みたいな。
1978年だから、
ね。だから、それだからないんだろうな、という感じはした、うん、したんです、すごい。
うん。
だから、こんな荒っぽいのかな、とか。
ああ、荒っぽいね。
荒っぽいよね、うん。でさ、脚本見てさ、あれでさ、美人さん、要望とか難しくね？
だねえねえね
え。脚本見て決めるわけじゃない？その、
うん、
そしたらさ、その、何、冒頭5分ぐらいからさ、ね、着ぐるみが延々と歩いてる映画だぜ。
着ぐるみじゃねえよ。C3PO だよ。
着ぐるみだろうがよ。
お前バカじゃねえな、宇宙だぞ。お前何にも見えてねえんだな。
着ぐるみだよ。
お前は全然フォースを分かってない。
ウレタン樹脂だよ、あんなもん。
お前はフォースの力を理解する必要がある。
だからそのなんか、例えばこの脚本これですってさ、美人さんに読ませてたらさ、うん、まあ色物だなって思うのは無理ないよ。うん、ねえ。そしたら、レイヤー姫はああなっちゃうよ。うん、
ねえ。美人だなって思ったんだよ、でも、ルークは。
うん。
田舎暮らしだから。
はい。 田舎暮らしだから、
ね、砂漠のね、うん、水を生成する牧場で暮らしてるような子よ、
うん、
誰も周りにいないよ、
うん、
女もいないよきっと、ね、あね、そんな子が見たら、うん、美人だなって思うんだ。
そうか、うん、マーク・ハミルはいい男のような気がする。
あれいいよね、
うん、なんかアマちゃん顔だよね。
うん、そう、
うん、
そこがいいキャスティングだと思うな。
でここはしっかりやったんでしょ。レイヤ姫はしょうがないって泣こうっていうことで。
そうだね、うん、そうだねじゃねえよ美人なんだよあれ
キャリー・フィッシャーさんは泣こうと、
うんうん、
当時ハリソン・フォードってまだ出たて
出たて出たて
出たてだよね、うん、
うん、
ハリソン・フォードもいい男だな。
ちゃんとキャラ掴んでるよね。
そうだね。でまあ、その今俺が見てる時点ではハンソロはまだ出たばっかしなんですけど、
まだ知り合ってもいないんでしょ。
うん、あの1万だって言ってるあたりですから、そんな方がいいなって言ってるあたり、うん、
なんか借金踏み倒すとこだっけ。
いや、そ、あ、それネタバレだよ鮫島さん。
あ、すいませんだからお前そんなことはしない。
エピソード4でネタバレも何もあったもんかって
お前いいな、まだエピソード4の内容知らないんだろすごいな。
知ってるわメダルかけんだろ
かけるかける
かけるかけるメダル、メダルかけてガッツポーズでエンドでしょ、うん、
そうそうそう、
ね、え、なんでもうどうしたらいいの。
何が？
スター・ウォーズを楽しむためには俺はフォースが足りないの。もう見なくていいの俺は。
いや、見たいと、見ないとダメ。
はい、
フォースを感じるんだ
じゃあその鮫島さんのさ、うん、エピソード4のね、
うん、
こう見どころというかさ、
あ、
こう面白いんだみたいな、ちょっと熱いフォースを俺に与えてくれよ。
あの作品のいいところは、
はい、
まあ多分ルーク・スカイウォーカー18級ぐらいですよ。
ええ、
それぐらいの子がね、田舎の、あの農家をやってたのが、ひょんなことから R2D2 に出会って、で、冒険に巻き込まれていくという流れが、人々の心を揺さぶるんですよ。
はい。
クソ田舎でぼんやりと一生終えるはずだった男がですよ、
うん、
宇宙を救うために出るんですよ。
うん。
そこがいいと思います。
でもさ、
うん。
運命的なもんじゃん。普通に別に、普通のどうでもない血筋じゃないじゃん、うん、あの人は。
でもそれは知らないんだよ、ルークは。
うん。知らないけど俺は知ってるし。
何言ってんの？
だって俺エピソード3見てるし。
わけわかんない。
バカと話できねえみたいな感じ
見てたらいいじゃないかよかったね
もうボロボロですよ僕のスターウォーズ体験は。
そう？
そう、なんかね、
だってまだ、だってさ、帝国もジェダイの期間もまだそっちが残ってる、
残ってる。
だからもうあれだ、だって副将と大将が残ってると思うんだ
よエピソード6は面白いの？
え、面白いよ。
そうなの？
うん。
でも、ちょっと、あれ、順位つけて。
うん、帝国の逆襲でしょ？
エピソード5。
はい、5。で、次が6で。
うん。
あー、でもダメだ。6の方が上かも。
あ、そう。
うん。6の方が上。フォースにバランスが持たされるんだよ、最後。
はい。
そこで泣かずにはいられないんだよね。はあ、アナキン・スカイウォーカーが、ダークサイドから、自分の息子を助けるために、 善の心を取り戻すんだよね。
あ、
それで死んでいくんだよ。そしてフォースにバランスがもたらされるんだよね。そういうそのエピソード1から1を 見た体でずっとこうかんなぞってそのシーンにたどり着いた時に、
うん、
ものすごい感動したな。
あ、でもエピソード1から3のさ、うん、制作の間ってずーっとあったわけじゃない、うん、6からを、
あ、間が空いてるってこと。
そう、その時はさ
14年ぐらい空いてるね。
そうだよね。その時はみんなモヤモヤしてたの、うん、
いや何にも知らなかった。ああ終わったんだなと思ってる。
うん、
ある時1998年頃にスターウォーズが実は3部9部作でしたっていう発表があるんだよ。
はあ、
でみんながうえーって、うん、なって、
うん、
でもってエピソード1からエピソード9までやりますって、
うん、
いや発表があったんだよね。
お
で99年にエピソード1があって、
うん、
みんながうわーって、
うん、
見に行くぜうわーってなって、ペプシーがなんか出来の悪いキャップを売ったりしてたんだよ。
ああ覚えてる覚えてる。
ボトルキャップフィギュアをね、
あね、あれで若年性の糖尿病になった人も多数と。
そんなにいるのかよ。
いやわかんないけどやたらと買ってる人いたじゃん。
いたいた。
会社とかでも。うん。
うん、
ねえ。
うんうん。あんな、でも、あれ、あんまいまいちだったから、出来がさ。
うん。
それほど集める気にはならなかった。
そうですか。
ねえ。うん。
じゃあ、
エピソード6、
あれだったの？
次が5。
5。うん。うん、で、その次4。
エピソード5だよね。
うん。
で、次が、エピソード2かな。
エピソード2。
うん。
で、あれか。あの、青年のアナキンのやつか。
そう。まあ、それぞれ理由っていうのはさ、エピソード2は、その、これまで、ジム・ヘンソンのマペットに過ぎなかったヨーダが2本足で歩き、
うん、
そしてライトセーバーを抜くっていう、衝撃的なシーンがあるっていうことですよ。
はい。
しかもなんか結構気持ち悪いっていう、うん、
そうですね僕はあのエピソード2は思い出深いですよ。鮫島さんとプレミア行ったんじゃないですかね。
行きましたね。
はい、
梅田で
行きましたね。
うん、盛り上がったな。
ね、多分俺だけだったと思いますよ、スターウォーズの初見だったやつってプレミアまで行っといて殺されんじゃないかなと思ってドキドキしてたんですけど、
むしろお前の方が殺されそうだったわけだな。
うん、そうそうそう、
うん、私はその日ふざけてスタートレックの格好して行ったんですよね。
はい、
梅田の劇場ではスターウォーズファンの方がアナキンやら、ね、パドメの格好をして、
うん、
たくさんのコスプレの方がね、
はい、
いたんだよね、ボランティアの、
そうですね。その中で鮫島礼二君はですね、スタートレックの、は
い、そうですね、宇宙艦隊の制服を着ていきましたね、ふざけてね、
ふざけて、
うん、ふざけました。
どっちも好きなのに
みなんか睨まれるかなと思ったけど、劇場に入り口入るときにさ、
うん、
コスプレの人たちがさ両サイドに立ってさ、
うん、
こう迎え入れてくれたじゃん。
はい、
あの時みんなバルカンサインしてくれたね。
うん。
ちょっとこう、あ、宇宙は一つなんだなーって。ユニバースって感じがしましたね。
そうですか。
ええ。
ね。で、そんな中にもっと許せない、スターウォーズシリーズを一切見てないやつが列に並んでるっていう。
並んでるんだ。で、ヨーダが動き出しても何とも思わない、ね。
何とも思わなかった。気持ち悪い CG だなと。
姿勢緑のジジイがなんかもうぐるぐるぐるぐるなんだもうって。
いやでもね、俺もそのスターウォーズ見たことなかったけど、
うん、
大枠としてそのピースは分かってるから、
はい、
ヨーダってやつがいるとかさ、なんか気持ち悪いのがいて、うん、でこいつはなんか師匠っぽいと、 ぐらいは分かってるわけよ。
うん。
ね。で、まあ、そのエピソード2あたりの、2000何年ぐらいの頃の CG だったからさ、
うん、うん。
その、動かせると。
そうだね。
それについてみんなが盛り上がってるのは僕も承知してましたけども、
うん。
ただ、その、なんていうのかな、その、観客のさ、盛り上がり方と、その、ルーカスサイドのさ、
うん、
動かすよーっていうの、が気持ち悪くて、俺見てて。わしが戦う時が来たようだな、キラーって
言
った
。
うわーってなんか。
うわーって、あの静かな。映画館がうおーってなったんだね。
盛り上がってさ、で、うん、あーって、あーやだなーと思いながら。
ヨーダがロックスターのようでしたよね。
ロックスターのよう で、すごいネズミ花火のように動くっていうね。
動き回ってたね。
あれはさ、なんかその、うん、ほらスターウォーズってよくさ、その日本のチャンバラをみたいな。
はいはい。
こと言われるじゃない？
うん。
で、それだったらさ、もうちょっとこう、静と動の、こう、盾をつけてほしいなとか思わない？思わなかった？
でも、旧三部作はそっちのノリですよね。
うん。
あれ、なんかね、
うん、
まだ、その盾の概念が発達しきってなかったんだよね。
旧三部作では？
そう。で、新エピソード、1から3ではレイ・パークさんとか、
うん、
それこそこれ、ちょっと名前忘れたけど、ライトセーバーの盾を全部仕切ってる人とかが参入して、
うん、
すごいこうアクティブな内容に変わってったんだよ
ね。あのね、まだ本格的なアクションシーンはまだだけどさ、そのオープニングで銃撃戦ってあったじゃん、エピソード4でさ。
うんうん、
あそこはすげえ軽くてさ、そのなんかアクションの感じが。
エピソード 2？
エピソード4、ごめんごめん。
4、うん。
うん。なんかあの、やられ方とかさ。
うん。
うん。ほら、公開が77年あたりじゃない？
そうです。
まだここら辺のこう、なんかハリウッド映画って、アクションの概念ないんだな、とかちょっと思った。
まあそれもあるし、
うん、
ルーカスがうまくないっていうのもある。
はい。
実際、
うん、
ジョージ・ルーカスは制作組織で監督だけど、
うん、
エピソード5からはもう監督してなかったんじゃないかな。
そうなんだ。ちょっとも
う ごめんもうちょっとダメだわって。
ちょっと無理って。
無理みたいな、なんかそんなんじゃなかったっけ？エピソード4、6からかな？
今ね、
ちょっと、うん。
エピソード5から、監督がアーウィン・ガシュナーになってる。うん、アーウィン・カシュナーか。
え、監督？
うん。
ああ、やっぱ違うんだね。
そうだね。で、エピソード6が、リチャード・カーマンド。あ、マー監督か。うん。だからエピソード4しかやってないのか。あ、でも
そうなの、
エピソード1はジョージ・ルーカス。
そうそうそう。4？
エピソード1。
わ、へぇ。
あんたが超眠いって言ってる。
そう、超つまんない。うん、ルーカスはだから、設定中だね。
設定中だ
超エリート、トリプル S 級の設定中だ、ね、
設定中。監督業はね、まあしょうがないねっていうことだね。
うん。
うん。
うん、
あ、でも新三
部作。うん。
新三部作は全部ジョージ・ルーカスがやってんだ、監督。
あ、そうだったんだ。
うん。へ
ぇー。そうですか。
でも、結局のところ、その最初の、なんだっけ、旧部作やるっていうのはなくなっちゃったんでしょ？
ああ、そのね、新三部作が、エピソード1が終わった頃に、
うん、
ちょっとキューブは勘弁してくださいって、ルーカスが、俺死んじゃうって言って、
はい、
やめちゃったんだ
よ。うん。ねえ。
それで、ああ、なんだよ、 プリクエルの3部作で終わりって、
うん、
ってなってたわけだよ。
はい。
で順位を続けると、
うん、
エピソード2がエピソード3で、うん、あエピソード4か、
うん、
3と、エピソード1だ、
うん、
おもんない順位、
はい。あれ、新三部作、順位は何だっけ ?6、5。
ん?新三部作
全部のランキングちょっとまとめて。
6、
うん、
5を、2、
うん、
4、
4、
3、1。
3、1。はあ。
でも4と3はそんなに差はないね。ほぼ同率ぐらいじゃないですか。ただ、最後悲劇なんで、ちょっと後味悪いんですよね。
うん、
だからあんまり好きじゃない。
はあ、
アナキン超わからず屋だし。
わからず屋だし。
この童貞野郎と思いました。
惚れた女のためじゃないですか。
迷惑すぎる。だから言う。言ってるんですよ。私はもう心に棚を作れ。
お前の言葉じゃねえだろ、その心に棚を作れ。
いや、まあ、鮫島版ですよ。
はい。
だから女なんて代わりいっぱいいるからって。うん、2、3週間経てば忘れるって。もう、ソープに行け。
2、3週間はひどくね。
2、3週間ソープに行けばスッキリするから大丈夫。
はい。ねえ。まあ僕、あれですね。うん、2も3も結構見てよかったなぐらいに思ってますよ。
はいはい。ね、だって、グラフィックス的には、ね、最先端だもんね。
そうですね。うん。あのね、僕ね、3のね、あの、最後の駆け込みみたいに、こう、ちょんちょんちょんって終わる感じが好き。あ、もう時間ないよみたいな。産んでって。うん、名前はって。ルーク。で、こっちは、レイヤー、うん、パタンキューって感じが好きです。
そうそう。で、なんか、あの、パドメの お父さんがね、
うん、
ちょっとこう、郷秀樹みたいなんだよね。
郷秀樹。それ関係ねえだ。
ダン時郎だっけ、
うん、
うん。似てるなぁと思うんだよね、うん、あれ見てると。
それは全然関係ないから。
ただの感想。
感想ですから。いやー、すごいね。こんなに低レベルなスターウォーズトークないんじゃない？
ないと思う、
ね。ないよね、
うん。誰でもついていけるよ。
ねえ。こんな、ほら、岡田斗司夫先生がニコ生でスターウォーズの話で乗り切った以上の。
ああ、斗司夫ちゃんね。どう斗司夫ウォッチングしてるの？
あのね、
うん、
前のほら、ニコ生、うん、岡田斗司夫のさ、
はい、やってたんだね。
そう、うん、あれでなんか喋るかと思ったらスターウォーズ話で全部乗り切ったらしいんだよ。スターウォーズとイスラム国の話かな。
は
ー、うん。でなんかね、コメント欄がね全部 NG だらけになるっていう超強力なブロックで。
え、ブロックってどういうこと？
うん、ほらニコ生だとさ、ほら、コメントが流れんじゃん。
うん、ああ、生放送だよね。
そう。でさ、みんながほら、聞くじゃん、女のこと、リストとかさ。
はいはいはい。
ね、チンポはどうなのとか、そういうことを言うじゃん。
パイプ買ってしま
う。そうそうそうそうそう。で、それをこう、片っ端からこう、ブロックしてたから、NG 指定してたから、なんかすごい人気のない人のニコ生みたいになってたよ。
うん、すごいね。
それがすごく面白かったです。
あらまあ。
で、なんかね、別な人のニコ生に生出演したのよ。
え、誰が？
岡田斗司夫が。
何に生出演？
その別な人のなんか、ニコ。
番組？
そう、番組に電撃出演して、
うん。
そっちでこう、ぶっちゃけるっていう謎の行動してまして。
それだったら、あんま目立たないし、うん、言ったか、言ったもんねって。
そういうことなのかね。でも、うん、ものすごい拡散してますよ、今。
え？拡散？
拡散、拡散。
拡散、まあそうでしょう。
うん、ですね。ね、まあ、岡田斗司夫が、どんだけこう、言ったかみたいなのが今ね、ネイバーの、まとめになってるんですけども。
ほう。
あ、これだとちょっと違うかな。これじゃないな。ちょっとごめんね。
うん。
ぶっちゃけちゃった話っていうのはね。どこだったかな。まあ、ちょっと、すぐに探せないんですけど。
うん。
ですね。まあ、自分以外は、もう全部犬か虫だと思ってますみたいな。自分だけが人間ですみたいな。
すごい意識改革だね。
バ
レなきゃ勝てるよ、それ。
そう、すごいメンタリティだなって。
メンタル、すごいと思う。
ねえ。てか、こう、躁鬱病の虚言癖のある人だからさ、もう近寄っちゃいけない人なんだよね。
うん、やばいね。
うん。
躁鬱病の虚言癖とかもう、もうあかん
よ。あかん。
ダメじゃんそんなの。
だからさ、なんだろう、この人がさ、一時期でもこうプロデューサー業をやってたのがすごいなって思うじゃん、
うん、
どんだけすごい嘘ついたのって話じゃん、
ね、うん、だってもう青い炎で出せる範囲でもこいつやばいって思うもんね、
うん、
漫画の中で描かれてる範囲だけでもね。
そうですね、うん、いや本当にもうなんかね、わざとやってるとしか思えない。だってさ、ちょっとさ、イスラム国絡みでさ、
うん、
ね、後藤さんとか、湯川さんの、うん、ね、殺害でもってさ、ちょっと消えかけてたじゃない。
あ、はいはい。ニュースとしてね。
そう、ニュースとして岡田斗司夫絡みがさ、
うんうん。
それがさ、もう自分で火つけてるからね。
そういえばそうだ
ね。
またね、またやってんだもんな。そっとしとけばいいものを。
うん。
アホだな。
そうですね。
うん、
どうしたいの？鎮静化したいのか燃やしたいのか。
確かに。
まあそんなですよ。
岡田斗司夫は、まあでもゲス野郎でした。
うん。
いいですね。いろんな人がいろんな感想を持ったんじゃない。ゲスすぎるということ
は、もうゲスすぎて目が離せないって意味ではもうまんまとやられちゃってるんですけど、
うん、
小
泉智博先生とかもう岡田斗司夫のことしか考えられなくなってる。
そうなんか今日のつぶやきとかね、あれだからね、もう岡田斗司夫とイスラム国の同列で話してたから岡田斗司夫にしてもイスラム国にしてもちょっとゲスすぎてドン引きする感じですねなんて言ってて、国と個人を一緒くたにしちゃってんなと思って
一緒くた
そんなんないでしょねえ、まあまあまあ、まだまだ騒動は続きそうですね。
ねえ、あの人滅ぶね、滅んでほしいけど。
うん。
うん、
まあ、そんなですね。じゃあ、スターウォーズの続き見ていいですか？
ああ、もうそんなもんですか？
もうそんな感じですよ。ええー。
あ、そうそう、ほら、今週はね、今週っていうかまあ、2月の最初の 2週目
は、
はい、Amazon プロダクツの本編はアップされず、動画が集中的にアップロードされましたよね。
そうですね。
どうですかね、動画は。
まあ、感想はぼちぼち出てますね。
そうね。
はい。
ありがたい。今はゴジラのストーリーモードを投資プレイするのと、うん、各種モードを体験するやつ、それから、ジョジョの奇妙な冒険の最新作の体験版、
うん、
それとダストフォースっていうインディーズゲーム、カプコンのか、カプコンのダウンロード専用ゲームと、あとなんだっけ、ダストフォースとレゴバットマン3のね、
はい、
の実況をそれぞれやってるんですよね。
そうですね、いっぱいあるんでね、本当皆さん暇見つけてこう見てくれると嬉しいですね。
ね、
あ
の今後もちょっとずつになるとペースはやや落ちると思いますけど、結構あのやってて面白かったんで、実況をプレイっていうのは続けますよ。
そうですね、なんかね、こうあの時ね、こう言葉にできなかった思いとかね、
うん、
こう今になるとこう出てるとかしますね。
あ、本当なんかあったの？
収録順だとさ、グラディウスやった後に、うん、ジョジョの、
はいはい、
あの、うん、体験版やったと思うんだよ。
うん。
あの時にさ、こう、うん、なんかすごい俺はおむずがりだったんだけど、なんか理由がこううまく説明できなくてモヤモヤして。
それは何に対して？
ジョジョがあんまり面白くないけど、
あーそう、
理由がよく分かんなくてさ、
うん、
だって面白そうじゃん。
面白そう。
でもなんかやってて面白くなかったんだよ。
あ
れはね、
うん、
あれだったんですよ。その必殺技入れる時のさ、
うん、
ムービーパートっていうかさ、その演出部分の入り方がね、すっごい悪いんだよあれ。
ああ、
うん、
なるほど。
ああいう演出あるじゃない。例えばその一番こうポピュラーなやつだとさ、ストリートファイター4のさ、
は
あのスーパーアーツ打つときとかさ、
うんうんうん、
そういうのあるでしょ。あれはその
寄ってってね、
うん、うん、あるけどさ、でもスーパーアーツはさ別にフィニッシュの時にさ、長尺の演出になるけど、通常の時は、視点変えないんだよね。
はいはい。
うん。だ要は、その、相手側のさ、その、動きの邪魔にならないというか。
は
あ。うん。いちいちこう、ドラマチックな角度に変えて、こう、カメラを変えたりはしないんですよ。
はい、そうか。
そう、でも、今回のジョジョってさ、その、何？その、
うんうん、
その、攻防のさ、中盤でもさ、平気でこう、ドラマチックな角度に変わったりするじゃない？
コテコテだね。
コテコテにこう、ガンガン入るでしょ？うん。
うん、
で、しかも、その、いちいちさ、その、1ラウンド取ったぐらいでさ、その、
うん、
何？ジョセフがさ、シーザーとかさ、
そうなんだよ。
そんなんいらねえからって。
すっごい原作でとかを、ね、見て感動した俺の気持ちがどんどん安くなってくる。
安くなって、そんなに何回も何回もボロボロ涙こぼされても困る。
やめろ、あの単行本で読んだシーザーの生き様、死に様をこんな簡単に消費しないでくれ。やめてくれって。
そこは軽くでいいんだよって。その原作再現はさ、いいけどさ、それはな、ストーリーモードに取っといてくれよって話じゃない。
あ、そう思うよ。だから原作再現とかも条件整えないと出ないとかさ、
うん、
例えば、あの時だったらワム、
うん、
ワム戦の時でシーザーが先に死亡した時のリタイアした時のみ発動する演出とかさ、
そう
してくれた方がいいよ。毎回出ると本当に俺の思い出が怪我される。
うん、そう、それと、あとさっき言った、その、何、うん、その、攻防のさ、さなかにこう、ドラマチックカメラビューとかになっちゃうと、その、うん、プレイのテクニックとして、こう、阻害されるんで。
あ、そうなの？
そうでしょ。だって、例えば、その前までやってたグラディウスっていうのはさ、全編、こう、うん、テクニックを見せるシューティングじゃない？
要求されてますよね。
要求されてるものとしてはさ。
うん。
で、まあ、その緩急としてこう、ボス戦の後にちょっとこう、小休止があるとかさ、そんぐらいのものじゃない。
うんうん。
ね。で、今あるそのゲームだってさ、さっき言ったスト4だってさ、確定した時に確定の演出が出るって、やったって達成感が出るってものだからさ、その、そうだね、テクニックを阻害する ようなタイミングでそのドラマチック演出パートは入ってないんですよ、
うん、
でもジャジョは入れちゃったんですよね。なんかね、
もう作るのすっごい手間かかったから、もういっぱい見せたいんだよ、
うん、
って思ったのかな。
気持ちはわかるけど、ちょっとゲームの方のこうクオリティを阻害するんだったら、これは邪魔な演出だよなと
思って、
ね、
じゃあ、あれだ、ジョジョのホームページでご意見募集掲示板に書こう、
うん、
このリンクを聞け
うん、なんかそんな感じがしました。多分システムとかはあのチュートリアルのね、あのやる気のない2ページぐらいのあれが分かりづらいだけで、うん、ちゃんとしたチュートリアルがつけば分かりやすいシステムなんじゃないかなとぼんやり思うけど、
あ、
うん、
それやっぱあのロードの長さは演出がないかね。
そうなんでしょうね、
ロードが結構まあまあ長いも
ん、ね、うん、なんかそういう感じはしましたね。そうグラディウスやった後だからね、より鮮明に思いました、
演出がプレイ体験を阻害して
しまう、阻害しているという、はい、
うん、恐ろしい。
そうですね、まあ、作ってる方はね、あの情熱いっぱいでやってるのはよくわかるんですよ、うん、
いや本当に演出部分に定評のあるサイバーコネクト2ですからね。
そうですね、
だがしかし遊ぶとプレイした途端に、あれって
ナルトの新作は YouTube でチェックっていうね、
うん、
おーってい
うアスラズラースもナルトも、
うん、
まあ一つのゲーム性というか演出部分に完全に全ステータス割り振ってるっていうのが、まあ全部90% のステータス割り振ってるという潔さはいいんだけど、うん、やらないよね、もうね、あれ、まあ、1面2面やったぐらいでもういいかって。
ね、あれフルプライスで7800円とかでしょ
確か。アスラズラース。アスラズラース、
うん、7800円の映画ってちょっとな。
そうだな、
うん。
あれはギリギリの線を攻めたのかな、
ね、
だったら映画見るよみたいな、
うん、映画7回見るよ深夜で。
そうだね、うん、あのそうそう、あのね Xbox360 で、
うん、
ドラゴンズレアが出ましたよ、アーケード版。
おお、あ、 LD ゲームの方。
LD ゲームの方。
マジで。
まあ言ってみりゃアスラズラースの元祖みたいな
ゲーム。まあそうですね、
シビアさ半端ないですけど鬼かっていう。
あ、ちょっとやってみてえな。
次の実況はちょっとね、そんなのもいいかもしれませんね。
そうです
ね、もだい苦しむ我々が、
はい、いいんじゃないです
か。ドラゴンズレアはどのハードに移植されてもプレイヤーを苦しめる、
うん、あと、そんなに面白いものではないって、絶対に。
そう、そして、それほど面白くない。
ないからな。
恐ろしい。
そうですね。
でも、誰もがみんなトラウマになるから、結構覚えてる人は多い。
多いと。
何なんでしょうね。
ね。はい。
ゲームボーイ版だってあるんですよ、あれ。
あ、俺知らないな、それ。
アメリカ住んでる時にやらせてもらったことありますけど。
ドラゴンズレア
の。そう、
ドラゴンズレアゲームボーイ。
海外のメーカーって結構無理移植するんだよね。
かなり長い間さ、全機種移植とかやってたよね、うん、
ゲームキューブ時代、あ、 PS2 時代は多かった、
うん、ね、PS2 からゲームボーイカラーまでみたいな。
そうそうそう、
うん、
無茶移植時代ね。
ありました、ゲームボーイ版ドラゴンズレアノーミスクリアだった
。わ、そんな暇なことしてる、
うん、
人いるの。
今ちょっと音を消してやってますけど、
うん、
あ、ドラゴンズレア感ねえなこれ、何これ。
うん、そうなんだよ、俺らの知ってるドラゴンズレア、うん、ファミコン版でしょ。
うん、
まず橋を渡るだけで一苦労する。
キャラもちっちゃいし、
うん、そう、キャラもちっちゃいんだよ、うん、でね、俺はドラゴンズレアの存在はファミ通を読んで知ってたけど、最初にプレイしたのはゲームボーイ版なんだよ、
うん、 これが初ドラゴンズレアだったんだ。
初ドラゴンズレア。わかんない。アーケードが先かもしれない。でも、とにかく、うん。コンシューマーではそれが最初。
あ、でもね、キャラのアニメーションは結構一流。
あ、ほんと？
うん。
ちっちゃいダークくんが頑張ってるんだね、うん。じゃあ。
グラフィックもなかなかいいよ。うん。
ちなみに、ドラゴンズレアは、
はい。
ドラゴンズレア2なんてものは出なかったものの、
うん。
同じアーティスト、アニメーターによるスペースエースってのが出てる。
ほう。そっちは知らないな。
それもね、うん、動きは素晴らしいですよ、動画は。
ゲームはひどいと。
ゲームは一緒だからね。
そうですね。あ、ただね、さっき、ドラゴンズレアのゲームボーイ版キャラの動きが素晴らしいという話をしたんですけども、はいはい、通常待機を入れてないんで、
うん、
停止してるときね、左足がいつも上がってますね。
なんでこれ、歩きループの一コマを使い回してるん
だ。使い回してる、そう。なんで通常待機入れなかったんですかね、ここまで作っといて。
ね、データなかったのか、めんどくさかったのか。
削れそうなとこいっぱいあるけどな。
なあ。
まあこれ珍品ですね。
ですね、
はい。
あ、そうそう、我々ね、コミックマーケットの売り上げやイベントの売り上げを、元手にですね、
はい、
レトロン5を購入したんですよ。
あ、もう来た？
いや、届かない。まだ、この前船が出たっていう。
うん、船が出た。船便だったんだ。
うん、一番安いやつで買ったからね。
はい。
来月あたり届くんじゃないでしょうか。
ねえ。しわしわになってんじゃない？海風とか。
潮風にな
る。潮風ね。レトロン5というのはね、ラジオで話すのは初めてなんで、うん、あれですけども、
ね、
いくつやれるんでしたっけ？
ファミコン、ネス、
うん、
SF、スーパーファミコン、スーパー NES、メガドライブ、ジェネシス、
うん、
ゲームボーイ、ゲームボーイカラー、ゲームボーイアドバンス、
うん、
が一つのマシンでプレイできると。
ね、PC エンジンがない。
自宅にある、そうね、ない、ないです。
はい、
ないね、
うん。
ターボグラフィックスがないね。
そうですね。うん、ですんでね、ちょっと楽しいことできそうだなと。
そうなんですよ。で、何がいいって、ゲーム機だから、ゲーム機なんだけど、さらにそれが HDMI 出力されて、720p の画素数でアップコンバートされてるんだよね。
うん、
だから、運が良ければゲーム実況できるんだよね。
超優秀だよね。
それが、もし、スペック通りだったら本当に優秀。
うん。ね。
で、夢のマシンですよ。
あとは、まあ、ソフトなんですけどね。
うん。
もしあれでしたら、何？自宅にある、スーファミソフトとか、もしやらないのであれば、送っていただければ、使えますよ。うん、
ああ。プレイしてみました。
そうです、そうです。
リスナーさんからこれをやれと言われたので。
ええ。
うん、うん。
もうクソゲーだったらもう泣きながらやりますよ、じゃあ僕らが。
やれやーって。
うん。
お前ら。
うえーんって。
ダチョウクラブと猫の変なキャラクターのゲームやれ。
そんなのゲームあるっけ。
松村邦弘の自社取り込み格言やるや。
あれは意外と面白そうなんだよ。
どうでしょうね、うん。どうなんでしょうね、それ。
全員まっちゃんっていうね。空手家まっちゃんとか、ボクサーまっちゃんとかそうですよ、うん。
そんなんだったと思う。
そう。
焼きそばんとかやってみたいけどね。非売品だったし。
ねえ。
ちょっと興味ある。
はい。あそこ行くのもいいですけどね。行田に行ってさ。
うん。
謎の。
行田のおもちゃ屋さん、
うん、おもちゃ屋さん。まあ、これアマプロ CD2 を聞いた方しかわからないんですけど。
そうなんですよ。我々、行田に、収録しに行った時に、街を歩いていたらおもちゃ屋さんがありまして、普通にスーファミとかが売っているという、ね。
そう。タイムスリップしたと思ったよな、というな。
ね、
うん、
ここどこって。
やばいやばい。
普通にスーファミ売ってるって。
うん、 90何年、94年かなと思って。
ね、うん、ああ、メルダックのアストロ55だって。
うん、
なんか F0 より後に出たのにつまんないよ。
つまんない。F0 がね、ロンチで出たくせに超ハイスペックだったからしょうがないんだよ、あれは。
うん、めちゃくちゃ面白かったからな。
めちゃくちゃ面白かったから。ね、すごい、ね、ファミコンショップがあったんだよね。
そうなんですよ。
あそこまでわざわざ行ってファミコンソフト買いに行くってのもいいけど
また、冗談まで。
冗談まで。めんどくせえな。
め
んど
くせえ。2
回も行くとこじゃないからね、行田って。
そうなんだよ。ルートを変えて買いに行くとかな。大宮じゃないルートで、ね、川越ルートとかさ。
でもすごい上がんないよね。また行田行くと思うと。
うん、そうだね。
また行田フライ食べんのみたいな、うん。ゼリーフライ食べんのとか。
うん、どっちも食べるだろうな。そして推し場には行かない
だろう。行かないんだよな。
うん、
ということで、まあ、今後も Amazon プロダクトお楽しみくださいという、
ね。そうです。いろんな、企画が待っておりますから。
はい。
で、2015年も一応、2014年11月にやったネイキッドロフトのイベントのようなことも、日程は未定ですけど、ね、ある程度予定してますよね。
まあ、予定はあるね。うん。
思ってはいますよね。
思ってはいる。またやりたいねって。
そうそうそう。
ぼやっとした。うん。大阪行きたいなぐらいの感じの。うん。
ああ、大阪もそうね。うん。ありますね。
そうですね。ということで。
ええ
。よろしくお願いします。
まあ、当番組もよろしくお願いしますし、YouTube に上げてる動画たちはホームページ上でリンクね、紹介されてますし。
ええ。
ぜひ皆さんは、チャンネル登録して、いいねボタンを押してくれると、
ええ、
もう我々の、ね、励みになるんでね。
そうですよ。アマプロ動画チャンネルに、ステイチューン。
おいえ。ちょっと若作りしすぎましたね。
これ若作りなんだ、これ。おっさんかなと思って。
あ、そうだね。
ということで、こんぐらいでお開きしましょう。
はい、じゃあ終わります。サメ島でした。バイナラッピー。
筆川でした。バイナラッピー。